今夜も
アナログゲームナイト、イエーイ。
この番組は私が所属するゲーム創作サークル GSTF の情報や2ヶ月に1回名古屋市中区の審査会のバーで開催しておりますアナログゲームナイト名古屋あと名古屋ギークバーの開催情報、そして私の活動拠点であります名古屋市、愛知県で活躍をされているサークルやイベント、個人の情報やゲームショップ、プレイスペース等の情報を発信していく番組になっております。今日は2015年1月11日、はい、でございます。第4回でございます。はい、イエ
ーイ。はい。
あります、いつも心にウルトラソウル、太陽事故と、シンヤスです、こんにちは。4回目で無事4回目の収録を迎えましたですね、で今回はですね第2回第3回と同じく、同じメンバーでお送りいたします。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、言葉からファンタジーを引き出す香港キムチです。よろしくお願いします。
キムチさん、前回ねマイク遠かったんでより気味お願いします。
より気味で、
はい、
何か言うべきなのこれは。足立陽介です。よろしくお願いします。
お願いします。リアジオです。でですね、今日は2015年11月11日ということで11日ですね。11日3連休ど真ん中でございます。お休みですか皆さん。
一応お休みです。
僕は今日だけお休みです。で今日はなぜ今日だけお休みになったかというと、気づいている方は気づくかもしれませんけど、今日11月11日はですね名古屋ボードゲームフリーマーケット第2回の開催でございました。行ってまいりました。私と私は行ってまいりました。ですからキムさんはですね今日ちょっと都合で、
まあ、集合時間になっていきなり気分が悪いですよね。まあ都合で行けなくなりました。
でもねあそこね多分ねちょっと無理してきたらね入ってたかもしれないぐらいね。すごい人多かったですね。なんか言い方はあれですけど、もうどうなのかなと思ったんですけど、うん、自分らが思った通りより以上人がいましたって感じね。ですね。
左遷でしたって感じです
ね。ね、本当ね。じゃその話はちょっとね、また、後にしますけど、一応年末年始を迎えたということで、すいません。明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
遅いな。遅いな。
公開自体はね。
公開自体はね。
年明けだったんだけど。
一応2015年の初めて生まれた、ポッドキャストということで2050年デビューなんですけど、一応収録は、年末、今年初という収録ということで、まず年末年始のお話を聞こうかなと思うんですけど、キムさん年末年始どうでしたか。
まあそれこそ記憶に残ってるのはラーメン食ってゴニゴニョの話
そうですね。でもあれですね、僕と、キムさんと、もう一人のね、前回で言ってる今度結婚する、メンバーと足立とね、僕の奥さんと、5人で、愛知県の熱田神宮ね、大体みんなそこ行くんですけど、何万人と集まる、行くんですけど、そちらの方に行った時に、でも頑張ったですよキムさんは結構、車の中に入ったら殺しちゃうのかと思って多分ね車の中でゴニョゴニョしてたら多分この収録にいないと思う。
もういいって断絶されて今
出入り禁止、もう乗せません車には。ゲームとかやられました？家とかではないんですか？
ないですけども、まあちょっと最近 Nintendo 3DS 買ったのでそれちょっとゲームやってるかな。
アナログゲームないとな
のに。いいんじゃないの？
いいんじゃないのかな。あれさんどうですか？
やりましたよ、妹夫婦が年始に来て、
おお、
で、そこで、バネストさんの、この間も話したグローブトロッター、
グローブトロッター、はいはいはい、
グローブトロッターを、やってて、その前にごめんなさい、ちょっとメカさん忘れちゃったんですけど、七色の、カードを使ったり、
はいはいはい、
あれをやって、で、ちょっと持ってきて、で、僕の持ってるやつバーッと見たらグローブトロッターが引っかかって、で、それを2000ぐらいして、それ
へー、いいですね。
なかなかいい感じでした。やっぱ面白いです。
僕も年末に、奥さんの実家の方に毎回集まって、もう数年、なんで結婚するぐらい前からずっと集まってるんですけど、ずっとゴキブリポーカーがずっと好きだっていう、うちの妹、奥さんの妹さんがいて、去年の3月か誕生日にプレゼントしたんですけど、でずっとゲームをしたんですけど、僕も結構やりましたね、海底探検とか、 ハリガリとか、ベイカースピードとか、で、あとスカルかな。スカルも遊びました。スカルはですね、奥さんのいとこがめちゃめちゃ強かったです。引きが。あとね、ハリガリとベイカースピードっていうね、前回紹介したあの瞬発ゲームとか、ハリガリは、果物の種類が5つほど押すゲームって言って、初めて、あと、3人だったんですけど、奥さんの妹と、奥さんのおじさんとやったんですけど、初めて、おじさんにカードを全部取られるっていう二人がもうなんかベルマジだったはずなのに取られるっていう、うん、なんかオセロで真っ白になるような状態になりますよね。であとは、年始の方で足立と一緒で自分の方の妹と旦那さんのゲームやりました。ガッチャ入れました。ガッチャ、うん、ガッチャでうちの奥さんがめっちゃ弱かったですはいって言わないね、うん、なんかこうはいって言ったりとか。僕も弱いですけど、多分夫婦でガッチャ弱いですよあとスカルとかですね。スカルは結構回したかな。海底探検も回しましたね。海底探検面白いですもんね、あれね、うん、前回いいって紹介しましたけど。でもいいですね、安倍さんも今度結婚されて家があって、だらだら
だら
だらだら、あ、ちゃちゃ、妹さんがねして年末年始遊ぶ、なんだろう、こう当てができたっていうか。
あ、まあそうね、それは、うん、
俺は結構毎年やったんですけど、やっぱいいですよね、年末年始なんか親戚と遊ぶっていうのもゲーム、
まあ
親族とね、うん、年末年始遊んでくれますか、誰もね。ゲーム会もないからね。
そうそうそうそう、う
ん、ちょっとずつちょっとずつなんかね、ドイツゲーム、日本のゲームは遊べていいですね。
ちょっとね、ネットが不調だったんで、
うん、
実家が、
うん、
ひたすら宝石の輝きをソロプレイでやるっていう。
寂しい。
寂しいことをちょっと、ね、
その光景は全然叶えてないかもしれないけど。
うまい。
キムさんとかないですか、集まってやる機会とかないですか。
一応ね、うん、弟夫婦が来たんだけどね、うん、まあ、特にそういう話にならずに、
うん、
自分も気分が良くなかったりするのもあるね。
ずっと悪いっすね、気分が。
なんかここのとこね。
あ、なるほどね。
ここずというタイミングで気分悪いで買い物とかそういうことがありますね。
で、年末年始に、一応足立たちとね、会って、で、熱田神宮の方に行って、そこから、会ってないですよね。ゲームもしてないですよ、ここでもね。で、今日は、フリーマーケットの方に行きまして、で、ちょっと終わった後にゲームをして、ゲームの方の紹介は私の太陽人のツイッターで公開しておりますが、じゃあですね、フリーマーケットの方に今日行ってまいりました。第2回ということで、第1回は私行ってないですね。ちょうどなんかボードゲームにどっぷりハマる直前だったか。
去年
同じタイミングだから、
ね、多分
行ってないですね。
うん、
で、なんか欲しいもありました。行ってなかったかもしれないね。
いや、どうだろう、行かないとわからない。
まあ、そうだね。安倍さんどうでした、フリーマーケットは。
正直、ちょっと忙しくて、うん、もう事前の告知とかでね、見てなかったんですけど、うん、いろいろ面白いものありましたね、正直。
うん、
今紹介した方がいい。
だもう結構、でもフリーマーケットって言って、うん、もっと個人出店があるのかなと思ったんだけど、うん、結構ショップさんとか、同人さんが多かったですね。うんうん、で、プレイスペース、吉田さんか。もう来られてましたね。あとはショップで大きいところで、うん、ゲームストアバネスさんが来られてました。うん、あとニャンゴルベリーさんとか、あとは来られてましたけど、いいもの見つかりましたね、さんは。
ですね、一番デカ物を紹介しようか。
はい、
物理的にでかい。
はい、
チグリス・ユーフラテスっていうゲームがありまして
、はい、
僕、大学時代だから10年以上前に1回だけやったような記憶があるんですけど、うん、まあ、名作の、ライナー・クリッツァーさんの名作のゲームだということがあって、うん、これが、3000円でゲットできました。
お、5000円ぐらいのもんですね。
5000円ぐらいのもんですね、うん、これが一番僕の中で
今日は
見てよかった。
状態いいですね、結構ね。で
も結構状態いいですね。
なんか開けてる感じですね。あ、なんかちょっと和訳が、
あ、和訳はもうネット公開されてるやつ。
おーおーおお、
でも物いいっすよ。
物いいね、これね。これ3000なら全然いいっすね。
うん、和訳はまあ全部ちゃんとやらなきゃいけないかなって感じだと思うんですけど、
安倍さん今日2万使うって言って聞こえてました。最大ね、
最大
ね、
最大ね、
戦闘力2万っていう。
戦闘力2万、うん、でもまあ1万ちょいですね。
ああ、すごい。
全然
コマとかね、これすごい。
全然物いいね。
全然物いいですね。うんうん、かけたりもしてないし、欠品もないでしょ、多分ね、これね。
うん、
他には何かありますか。
他にはですね、ちょっと鍋野さんのところで買い損ねてた人狼コイン、うん、
あ、はいはいはいはい、
をちょっと買いまして、
うん、これシルバーしかなかったですね、今日ね。
さっきもシルバーしかなかったです
ね。はい、
であとは、
うんうん、
これ正式名称なんていう
の？嘘つきの蜂。
嘘つきの蜂、うん、はいはいはい。これセンスのところでこのいつもやってるゲーム会でやって、うんうん、とても面白かったので、
うんうん、
これは、まあ、たまたまこれはあそこはショップさんなのかな、ちょっとフリーのところなんかちょっと
あそこは多分ね、あそこはね名カタン翌日会のとこかもしれないですね。名古屋でもカタン遊ぶ会って言ってたっけ。
そうですね、カタン遊ぶ会、うん、これはフリーマーケットの方ですね。
そうですね、うん、これが1000円でしたかね。
1000円ですね、はい、
1700円だと思うんですけど、この時は、うん、
これ1000円で1000円で
1000円なら安いですかね。台湾のゲームですね、うん、嘘つきな感じ、うん、あとは
ワンオペ。
あーこれね、ワンオペね、ヘリクス工房さんでしたっけ確か。
そう
ですよね、
はい、うん、そうそうそう、うん、これはまあ、ワンオペっていう名前の通り、
これ、牛丼屋さん遊ぶゲーム、
ね、牛丼屋さん遊ぶゲームソリティア一人用のゲーム。
あーこれちょっと見やりたかった
さっきちょろっと動かしたのけど、うん、まあまあなかなか面白そうな感じでしたね。
うん、あと遊ばしてください。
はい、
で、あもう一個は、う
ん、これが
これパンパンですね、
パンパン
スカード、
はい、ハムハムズさんってところの、うん、積んどくっていう、カードゲーム。
見習いたいぐらいパンパンですよね、これね。
正直、持った時にすごい重量感があったね。
キムさん持ってみて、これ重いよ、多分。
あ、重い。もう一人あるよ。重いでしょ。
うん。
これ、多分カードがいい材質のやつ使ってるんで、うん、まあ1800円も頷けるんですけど。
あ、重い、やっぱり。
ちょっとまだ回せてないんで。
まあそうですね。でもこれ1800円でしたっけ
?1800 円。
枚数って結構入ってますもんね。
枚数が、
50枚以上ありますもんね。
あ、確実にあると思います。カード構成。はい、3色21枚ずつ。プラス18枚。プラス、
プラス、プラス。
なんで、これ、いくつだ
?100 近くあるのかな、多分ね。
60、70、80ぐらいあります
ね。あー、なるほどね。
そら重たいわ。
重たいわね。我々もね、ゲーム作ってるんでね、これくらいはちょっと。
うん、あんまり一緒に、ね、出すともね、ちょっと心が引けるというか。
お金が。
ハムハムズさんね、私も後でゲーム買ったんで紹介しますけど、今回が初出店みたいですね。かわいい女性の方が言ってましたね。うん、また女性の話すると第3回になっちゃうので、なっちゃうので、また後で撮っときます。はい、言ってましたね。うん、最近多いですかね、女性でもやっぱ作られるのは。
多いですね、なんかね。まあそんなに見てないですけれど、全部見てるわけじゃないんで。
あとはこの物体というか。
この物体。
物体は。
この木の棒。
木の棒、はい。
この木の棒はですね、どうしよう。あ、ボードゲーム共和国さん。
はいはいはい。
で、カード立て。
これ2個。
2個、1500円。
2個1500円。
うん、ガサガサ言ってすみません。
なんか開けてる感じしますね。開けてる感じがします。
うん、今戦利品を漁ってる感じがね。
なんか紙が、ああ、台、
ああ台紙、
うん、台紙じゃなんか書いてある。
皆さん見ます、これ。
うん、
あ、使い方、
ああ使い方ですね、はい、はいはいはいはい、手持ちのカードが2段になるんですね。はいはいはいはいはいはい。これなんか上がってましたね、ツイッターでも。
あ、そうなん
です
か。
うんうん、なんかゲームマーケットっていうのも売られてたんじゃないかなと思いますね。
ゲームマーケット たまにあるよね、うん、ゲーム
出店もされてたと思う、多分。
ダイスイレブとかダイスポーチみたいなのとか。
なんか木のいい匂いしますね、これね。ポッドキャストで匂い伝わらないですけど。
これこういうの作りたい
な。だから、ね、会場でも話したけどね、俺らゲーム作ってアクセサリー作り出したらもう終わりだよ。今もうポッドキャストでだいぶ迷走してるかもしれない。
いや、あのね、グッズ販売は、うん、あれなんですよ、IP というか、うん、そういうブランドができてるんであれば、グッズ販売は別に悪いことではないんです
よ。
うん、
あ、でもね、昔俺ら T シャツ作ったもんね。
作りましたね。
あの時は色々
買ってね。パーカーとか、
パーカー
とか
ね。作りましたね。
パーカーとかね。
あれ、非売品
です。非売品だったっけ、あれ。
非売品。
あ、そっかそっか。量産できないですもんね。
量産できるタオルとかね。
タオルとかね。矢沢へ行き過ぎなさい。さあ、みたいなね。うん、あれ、タオルね、売れますもんね。ライブ行ったらタオルって感じでね。
そうなの。
なんかね、そうゲームマーケット行ったら、うん、なんかその、あるじゃん。ライブ行ったら、うん、タオル買おうしたみたいな感じで、うん、ゲームマーケット行ったら、
でもあるのが、袋だよね。
袋か。
そう、袋。
あ、はいはいはい、
バネさんとかも、うん、袋。 あの用意して、
はいはい、
大きい袋を
終わったやつね、
ああいうやつとかがあると、うん、割と普通にあのみんな買ってくるんじゃない、喜ばれて、でそのねロゴとかが入ってたりすると証拠されるんじゃないのかなと思うけど、
だからなんか、ね、ゲームマーケットでそのなんだっけポストカードゲームみたいな感じで、
うん、
全サークルに呼びかけて、
うん、
同じグッズ作りましょうとか言って
あ、じゃあ袋でゲーム作るとかね、
あーあれでもね袋でゲーム入れると、
そうそうそう、
はいはいはい、
6面のうち5面使えるんだから
だったらさ、その中にあれ入れるじゃんね、トークンとかダイスとかね、はいはいはいはい、いいかもしんない、
なんか考えたら
袋ポストカードゲーム作るのは袋ゲーム、
エコバッグゲームみたいな、
エコバッグゲーム
あね、そのナイロンで作るか、そうそうそう、紙で作るか、瓶で作るね、
そう、何でもいいんだ、
はいはいはいはい、いいかもしれない、いいかもしれない、なんかね、うん、あ、1個思いつきました、また頑張りします私もちょっとゲーム買ったんですけど、1個はゲームストアバネストさんで買ったブラックロックシティってゲームですね、西部のならず者を遊ぶゲームですね、大体こういうなんかザボスやったりとか、こういうなんかこう男臭いゲームがいいと
思
う
最近
好き好き好き好き箱屋おっさんゲーね大好きだね、これ2800円が2000円でした、これまた値段のこと言ってんだ、これ2000円でした。だからこれね、ダメージ品があって、それは1500円だのがあったんですけど、それを手に取った人がおって、それで前さんと話をしてて、それ買えるかなと思ったらその人買っちゃったんで、まあ一番安いんですけど2000円でした、これ。あとはすいません、4人までかな、あとは、名刺も交換したんですけど、ヘムズファクトリーさんから出してる、フットサルミープルとか出してると思う。寿司ダイス。寿司ダイスね。
チンってちょっと
終わった。チンってなったね。サイコロとカードとベルがあって、最強の、寿司職人を決めるゲームですね。これは、中古でもだいぶ2500円ですね。寿司大好きなんで僕。
そうなんです。
その理由で。
寿司トラ、そうですよ。あとは、ハムハムズさん、先ほどツンドクっていうのがあったんですけど、ニャパートっていうゲームですね。神経衰弱みたいなゲームなんですけど、猫を合わせてるゲームですね。うん、結構ね、これ1200円なんですけど、タイルがしっかりしていて、初進出の硬さなんですけど、タイルもしっかりしてるし、我々のね初のゲームが非常にね、もうちょっと頑張ろうと思えるようなものになっちゃいましたね。これ1200円でございました。はい。で、私3つですね。もうあそこはなんだろうね、こう市販のゲーム安く売ってるから、
うん、
もうちょっともうちょっとってね、どんどんどんどん財布のお金が溶けていっていってしまう感じになっちゃいますね。怖いね。
怖いです
。
怖いですね。
怖いですね。
知り合いがいっぱいいました
ね。いましたね。
すごいいっぱいいましたね。
そうそうそう。あとはメイドさんに会えなかったっていう。会えなかった。月末で会いに行きますメイドさん。はい。
何の話か後でしましょう。
後でしましょうね。はい、であと名刺交換させていただきました、シャークで、あとはさっきワンオペを買わせていただきました、はい、ヘリクツ工房さんですね。であとはカード立てを買ったボードゲーム共和国さんですね。あとは、人狼公演を買われた鍋のペスさんに名刺もらいました。で、ヘムズファクトリーの、内藤さんですね、もらいました。で、あとは、ケルベルスですね、さんですね、ゲームができるバーですね。ゲームができるバーですね。唐揚げが、なんか、美味しいです。あとは、今回の名古屋ボードゲームフリーマーケットの仕掛け人というか、アバンさんですね。フランとアバンと仲間たちっていうポッドキャストやられてます。一応名刺交換してみました。あとは、ダイボンサイコロクラブ通信やられている、ヒカリンさんかな。ヒカリンさんと名刺交換させていただきました。はい。以上かな。名刺交換の方は。はい。しました。飯をね、昨日足立さんに夜鍋して作っていただいて非常に
トータルで5時間ぐらいで、
ああ、そうですね、これが結構 C 出すもんで、ね、すいません。
いやいやいや、あのね、作る方としては、うん、C 出してくれた方が逆にありがたい
んです。ああ、そうなんですか。
これは逆に多い方がいいです。
うーん、
遠慮はしないでください、それは。
でじゃあ、名刺の方をまたね、さっきもね、マイナーチェンジを要求したので、また、またよろしくお願いします で、キムさんにね、今回ゲームマーケットの今回前去年の秋に合わせて、うん、これも出ようってフリーマーケット出ようと思ったんですけど、うん、いつまにか終わってたので、う
ん、第出展者のね募集があって、うん、強制打ち切りみたいな、早期打ち切りみたいな形になってしまったので、
第3回がもしもあるとしたら、うん、やっぱ名古屋なんでね、
ぜひね、
そうですね、あると思いますけどね、多分ね、うん、ただ
ね、うん、多くだったらね、
ただちょっとフリーマーケットと思うのは、多分こう年1回にやって、そんなにみんな放出するゲームがあるのかなっていう疑問もあるのかなと思うんですけどね。
うん、どうなんですか、結構みんな買ってる人は買ってるから、うん、あ、需要あるんじゃないのかな、ただ、こんだけ人がいたからね、そういうふうに思っただけなんで、
あと全国でやってたりして、全国で持ってたりするとこもあるし、うん、でもしもこう、もうちょっとなんかね、ショップさんとか、そういう僕らね、同人メーカーもいいと思うんですけど、そういうフリーマーケットスペースがもっと大きいからいいかなとは
思います。それをもうあれですね、会場の抑えとかもあるんで、
あ、まあそうですね、
どうにもね、その辺は読みとかもあるんで、どんだけ来るかとか、うん、
もっとなんかフリーマーケットよりはなんかその同人のこの方かなと思いましたね、多分ね、他が見てないのは分かるんですけどね、
う
ん、まあ、会場以上の人は言われましたね、
確実にいましたね、うん、はい、
出れなかったことが惜しいぐらいのイベントでしたね、10個はあるかもしれないですよ、ゲームがね、うん、まだ在庫余ってますんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあですね、もう一つ、今日はお話があるんですけど、この箱
目の前にありますね、
はい、箱とね、色紙があるんですけど、
ありますね、はい、
前回の、2010年秋の東京 のゲームマーケットの方に私とキムさんと足立さんで行ったんですけど、そこで足立さんと私が買ったカタローグっていうゲームがあるんですけど、ツイッター上で、情報というかですねが公開されているんですが、旅するカタローグというのがありまして、カタローグを、人から人にはお渡ししていて、前回2014年は東京のゲームマーケットの会場にそれが届くかという、ゲームをつないでいくというイベントで企画かながあったんですけど、この度ですね、ゲームマーケットの秋、大阪に向けて、旅するカタログが、発足しました、またスタートしました、はい、でなんでこの話をするかというと、私たち、GSTF のメンバーが、スタートプレイヤーに選ばれました超素敵にね、バイベイ行為と言わないで、なんでこうなかったかというと、一応ね、あとツイッター等でフォローさせていただいたりとか、このチャカチャカゲームズさんの、スタンプグラフであったりとか、マネキングであったりとか、もちろんカタログであったりとか、ゲーム買わせていただいて、まあ、ツイッター上でお話することがあったんですけど、関西の方で、ね、ポッドキャストにもやられている、豚の鳴き声というって言うんですけど、そのパーソナリティの須田さんという方がいらっしゃるんですけど、多分年代は一緒ぐらいかなと思うんですけど、メール来まして、で、今回旅するカタログまたやるということで、西はその、豚の鳴き声さんの須田さんの兵庫かな、姫路かな、兵庫かな、兵庫の方からスタートするそうです、西チーム。で、東チームどうですかっていうふうにメールいただきまして、で、東が一応名古屋になるので、まあじゃあいいですよって言ったら、ゲーム使って川口さんの方から連絡が来まして、じゃあこういうのお願いしますということで、箱が届きました。はい。
すごい存在感。
そう、存在感。いやー、でもそうですね、まだボードゲームを、ボードゲーム自体はね、本当に十何年前からカタンからやってるんですけど、ポッドキャスト始めちゃって、ゲーム前に出て、ね、個人的にはすごいこの旅するカタログのスタートプレイヤーは栄誉のことと思うんだけど、どうですかね。
すごいプレッシャーです。
プレッシャー。誰に回したらいいのかとかね。
重いよ。
ね、小学校中学校の緊急連絡も止めるとは。紙に書いてあって、まあ、止まってしまって行方不明になっても、それもドラマティックですと言っても、
とはいえね。
とはいえ、2、3人は回したいなと思うんですけど、はい。うん、旅するカタログについてはですね、ツイッターの方で検索していただければ、詳しいね、前回のレポートが出てるんですけど、カタログ、色紙だったりとかですね、もちろんカタログは入ってるんですけど、チャカゲーさんの乙姫クエストだったりとか、あとマネキンですね、買いました。あと指フロッカーっていうゲームが入ってまして、で、もしも、これを 受け取った方は、まあ、カタログを誰かと遊んでいただいて、まあ、Twitter なりとかで、報告かな、写真付きで報告等もしていただいて、同人ゲーム作家さんがもらった場合は、そこに、ね、我々ね、我々だったね、前回のゲームを入れていただいて、それを次の人に回すと。大体、6週間、7週間しかないので、そんなに回らないかもしれないですけど、我々の、前回の大好評であった何でしたっけ
うちの会社のゆとり世代が会議の空気を読めない件について
と大好評発売中と
話術の達人の2作品
をですね、スペースの空く限り入れさせていただきまして次へ回そうと思うんですけど、できればですね、大阪と名古屋近いので、どこかを経由するよりは県を名古屋でくるくる回っているのも面白いかなと思うんですけど、
まあ、異論がある方はご意見ください。
もうね、今週末には回してしまうので欲しいよとかっていう方がいたら、
今週末というともうあと、まだ1週間後ぐらい
か
な。
でもそうか、今週末に回しますよって言って11日現在で公開が、週末だったらもう、
でも始末に多分ね、なると思う。
もう多分ね、うん、
まあまあまあ意見をもらう前に決めちゃえばいいんで。
そうね、これまあ色紙にはこうか、あ、いや旅の仲間とかだとね、これに多分
そうですね、あの
書いてって、
うんですね、ゲームを書いていくという形ですね、うんうんう
ん、こけしちゃん、あたちがなんか突起物握ってるけど、は
い、これもあのここに書いてあるこけしちゃん、
はいはいはい、はいはい、
これ、うん、あのこけし今何も素の状態、顔も何も書かれていないこけし状のものがあるんですけど、これにあの一応いろいろ書き加えていってもいいよっていう形にな
ってますね。色紙がね2枚に割られていて、我々 GSTF のね、うん、小山のルゲームナイト発信の GSTF のやつと、これが多分須蓋さんの方に行っている、カタローグっていうのがのうんぐしかないので、うん、これが最後につながるんじゃないか。カタローグ掲示板か看板ですね、
看板ですね、
看板ね、うん、これ落書きしたとか読み人としてはこれ多分
一文字ずつ入れていくんでしょうね。これ
最後書いてみるこれね。
うん、これ一文字ずつ入れてもいいのかな、まあ、ちょっとまあどういう風にするのかちょっとまあ自由だと思う。
それは自由だったもんね。うん。これ最後見ちゃいましょう、後でね。あとは、こんなもんかな、入ってるもん。あ、思い出ノート、これ。
思い出ノート。
うん。
これプレッシャーっすね、これ。
プレッシャー。
プレッシャーっすね。
枚数あるんで、足立と、キムさんと俺で書きましょう、一枚ですね。
一枚ずつだ、じゃあ。
なんか、初心表現みたいなのも書けば大丈夫じゃないかなと思います。
私、久しぶりに書き留めやったから、そんな感じ
で。あ、そうなんだ。忍耐とか。これね、本当にあの嬉しいことですね、本当にね、あのご指名とお誘いとはいえ、はい、で川口さんからですね、手紙をいただきまして、この度は誠にありがとうございますと、自作ゲームのも追加していただいて、どんどんご利用してくださいと、でそれではゲーム会場でお会いできるのを楽しみにしますと、お体に気をつけてくださいということで、ですね、あ、そうですね、チャカチャカゲームズの川口さんですね。ですが、カタローグのデザイナーですね、川口さんがですね、ラインスタンプを作られているそうですね。これも告知しちゃいましょう。福井のこけしちゃんっていうのがありまして、まあ、
検索すれば多分出てく
ると思いますね。受け取った方はですね、QR コードがあるので、そこでもこれ可愛いですね。これ買った方がいいんですかね、これね。一応これは別に強制ないですよね。
うん、
まあ、後で買わせていただきます。はい。はい。以上かな。で、ちょっとですね、こういう企画にも乗っかっていきたいかなと今後思ってますけど、うん、なんかあったら教えてくださいと。
はい。
うん、嬉しいですね、本当にこれね、
うん。うん。
やってもらって。はい。
第4回目にして、こういう。
いや、なんかね、派手に動いとくと、うん、あとはポッドキャスターとかに関わっておくと、引っかかってくれたのかなと思います
よ
ね。やっぱ派手に動いとくもんですね。
うん、
あの、ジャカゲーさんでは、和順の形も 私のゲームも昨晩遊んでいただいたみたいで、はい、カードを追加しろと言われました最初のカードを忘れるぐらいのカードを追加しろって言われました、ね、はい、わかりました、考えておきます、後に相談します、
結局ね、そこにね、
うん、そうなんです、
予算さえいただければ予算いたしますけど、
そのためにはですね、何でしたっけ、
和術の殺人 と、うちの会社の一部していただいた会議の空気を読めない件について、
お、皆さんに書いていただければ
プレイしていただいて、
おのずと枚数が増えていきますなれますのでね、気づきましたけど、第4回にして我々のゲームを一切紹介してないから、
まだしないんです、
取っておきましょうね、
次回か次回
に、ね、取っておきましょうね、はい、ということでした。旅するカタログですね、私たちが、1月11日現在は持っております。で今日は遊ばせていただきますので、今週中には次の方にお渡ししたいと思いますので、誰か一番最後になった方はですね、ギリギリになった方は俺最後だなと思ったりとか、ギリギリになった方はゲームマーケット大阪に行くかで渡していただければ、できればですね、紛失も面白いんですけど、うん、名古屋で紛失してしまうと名古屋スタートがなくなるできれば、大阪に届いてほしいね。ちょっと僕大阪行けるか分からないんですけど、キムさんと足立さんがもし行ったんだったら、うん、行ったかどうかを確認してほしい、多分ね、ツイッターもあって多分同時だと思うんで、うん、行ったりと思いますんで、ぜひですね、名古屋の方中心に回ると思いますんで、旅するカタログの方がね、回ってきましたら、ぜひ回していただいて存分に遊びたいと思います、はい、ね、本当に嬉しいですね、
嬉しいですね、
本当に、うん、どこに回るか楽しみですね、はい、じゃあですね、今回はですね、今回も第4回になりました、うん、バネストさんで買えるゲーム、ブラックロックシティをね今日買ったんで、それでもいいんですけど、さっきまだ遊んでないので、うん、遊んでないゲームを紹介するのもあれなので多分面白いけどね、先ほど遊びました、ベローナ評議会という、ベローナ評議会ニュロって書いてロミオとジュリエットっていうゲームですね、はい、このゲームはですね、ベローナ市民となってですが、キャプレット家と、モンターユ家の対立をで生んだりしていた市民が、評議会に人材を入れるか、追放するかとかっていうカードを送り込みながら、カードに書いてある目的を達成するゲームですね、うん、でこのゲームですね、まず、アクションカードと影響力カードってありまして、まあカード枚数で、プレイ人数に対してカードを枚数が違ったりとか使わないカードがあったりとか、5人だと5人専用カードがあったりしますね、うん、で、どちらかのカードを出して、その、影響力カードの場合は、追放に置くか評議会に置くかですね、どちらかに置きますね。でそのアクションカードの場合はその能力を使ってもいいし使わなくてもいい。でその後にトークンを、持っていまして、4人プレイだったかな、
先ほど
の場合はトークンは、全部で0のトークンと3のトークンと4のトークンと5のトークンがあるんですけど、3人から5人の場合は0と3と5しか使えませんね。それを置いても置かなくてもいいですね。で、アクションカードと評議会カードを使いながら、その、影響力カードですね、影響力の書かれている目的を達成しているカードにトークンが置いてあるトークンだけ有効になりますね、うん、そこの点数が、ゲームの点数となって、点数の多い人の方が勝ちというゲームでしたね、
うん、そうです、
まあ、ロミオとジュリエットを舞台にしたゲームなので、うん、なんかロミとジュリエットは離れたりくっつったりするゲーム
でした
ね。4人プレイの場合だとロミ1枚なくなっちゃうので、うん、もしかしたら
ロミジュリがいないかもしれない、
ね、そうロミジュリチェック今日は遊んでもらいましたけど、キムさんどうでした？
そうだね、やっぱし1回目は何と思ったけども、うん、まあ、2回以降はするのに大体カードを把握してきて、うん、だから相手は何を出すかっていうのを先読みしながら置いていくっていう点ではなかなかの良ゲーだなというふうに思いました。
なんかリピート性ありますよね、これね、うん、結構ね、う
ん、何回遊んでも楽しめる、
スルメゲーですね、いわゆる。
そうね
味わいが出てくるね、うん、なんかね。
新井さんどうでした？
そうですね、やっぱあのボードゲームの妙として遊ぶ人によってプレイングスタイルが違うだろうなっていうのがあって、これが本当によく多分よく出るだろうなと思いますね。どこに何のトークンを置くかとかっていうのはあの多分人によって違うと思うんで、まあ、その辺の騙し合いじゃないですけど、
ゼロのトークもあるんでね、ブラムかけるでしょね、
ブラムかけ
れ
るん
で、トークね、あ、そうかそうか、一番最後のトークに余ったやつ置けるんですよね、置いてもいいし、で覗けたりトーク載せたりとか、カードを入れ替えられたりするんで、これ僕はですね、あのジャケットの方に、ロミオと書いてあるんですけど、下にあのおばさんとおっさんが書いてあるんですけど、これ多分登場人物なんですけど、中野さんにこれどんなゲームですかって言ったら、ロミオとジュリエットが倦怠期になるとこんな顔になるんだよってありましたああそうかと思って、どんなゲームか全然知らないですよ。で、アメリカのゲームらしいですね、これね、アメリカのゲームで、エッセンで出た新作のゲームですね、だったんで、ジャケットだけ覚えてて、いつか欲しい、いつか欲しいと思ってて、無理して買いました。2500円のゲームですね。これ、ロミジュリの世界観を知ってたりすると、もう一段階面白かったりするのかな、
かもしれないですけど、基本的には、カードをどうこうするゲームなんで、
これパターン決まってこないですよね、結構ね。
意外とあるかもしれないけれど、
まあ、定
石的なもの、ね、的なものはあるかもしれないけど、やっぱりさっき言った通り、人によって多分プレイングが違って、
あ、そうね、
その読みをどこまで読めれるかってところになるかな。
ロミジュリ基本にって感じだもんね、
そうですね、
ね、これなかなか買ってようですね、リピート性あるゲームですね、スルメゲーですね、やっぱりこう遊んでみてうんと思った時に、あのもうちょいやってみようっていうのって、面白さを感じるゲームやっぱり今後作っていきたいですね、ですね、ベローナ評議会ロミオとジュリエットですね、2500円ですね、2名から5名で、15分から60分、
まあ、60分多分5人でやると60分なるかなって気がするけど、でも60分は多分かかんない、
30分はかかります
ね、30分はかかります、はい、
ですね、13歳以上ですね、ぜひこれはまたエッセイに入れた新作ですので、よかったら買っていただきたいと思います。例えばあの第1回と第3回紹介したゲームはよりうまく言ってました、はい、じゃあ、まあね、今回のバネストさんのゲームコーナーでした、はい、じゃあですね、第4回なくなりましたけど、第4回になりました。で最後にですね、イベントの告知なんですけど、我々のイベントの前に1個バネストさんのゲームの、イベント告知がありまして、2月1日に、名古屋市のですね、北昭和区市なのか、名古屋市の北障害学習センターという場所がありまして、バネストさんに行く、最寄り駅、市営地下鉄の名古屋市営地下鉄の、名城線の黒川駅からですね、すぐですね、バネストさんへの多分近い場所になると思います。そこであの、バネストさん主催のゲーム会が主催されるということで、多分公開の時には間に合うと思うんだけどな、多分。
いや、大丈夫だとは思う。
締め切ってたら、店員があるみたいなんで、締め切ったらすいません。グループ SNE さんっていうね、我々あのテーブルトークメンバーとしては、すごいお世話になった、あの、フォードワールドをね、あの、サウナでやってた現地があったので、の安田仁市長さんが来られまして、最近でした、ゴーストハンダータイルズとか、ポイズンとか、出されてましたね、おっさんホイホイな加賀姫様のサンドの絵があったりとか、あとはですね、我々も大好きなブラックストーリーズの翻訳をやられているということで、ぜひですね、いろんな意味出してほしいと。あとはちょっとお話ですと、ゲームマーケットの大阪へ出すゲームがちょっと遊べるんじゃないかなと、新作遊び、あとはトークショーだったりとかもあるんじゃないかなということで、2月1日の帰宅や北小学生ですね、にありますので、ぜひ行っていただければなと思います。デザイナーさんと一緒に遊べたりとかですね、審査ゲームありませんので、よかったら行ってください。で、最後になりましたけど、我々の、イベント告知になります。アナログゲームナイト、あと名前、ギグバー第6回ですね、ボリューム6、アニマルゲーム編です。で、今回はですね、動物ゲームということで、グローブトーターだったりとか、カードライン動物園、これ、話してもらいますけど、これね、いいよ、これ。親戚。
何がいいんですか、
親戚でね、一番いい、これ。
ああ、確かにね。 あの入りはあのハードル低いからね。
低い、そうそうそう。あとワンナイト人狼の、超人バージョンとコロレットとかですね。先ほどはそんなあの
羊と泥棒ね、
あとかですね、うん、いくつかあのアブルクセンとかね、うん、いくつかゲームを持っていきますので、できれば聞いていただきたいと思います。日にちはですね、2015年今年ですね、2月2日月曜日19時半から23時となっております。場所は名古屋市中区、の、審査会ですね、の、クラブアドリアノでやっております。東山線ですね、市営地下鉄東山線新栄町2番出口徒歩3分で出ます。なぜ告知したかというと、バネストさんのイベントの次の日でございますね、ぜひですね、我々はイベントとしてですね、1月31日は友人の結婚おめでとうございます。その後に、バネスさんのゲーム会に行って、我々のゲーム会と、ね、我々のゴールデンウィークはこれからだとなっておりますので、あ、優しいですね。いくつか大さんも2月1は
2月1はちょっと多分過去出せないかな。
あ、そうですか、そうですか、うん、前向きに検討するということで、はい、で、2月2日、2月1日が、マネスさんのゲーム会ですね、名古屋障害学習、名古屋の北小学センター。2月2日は、アドリアーノで行います我々のアナログゲームナイト第6回となっていますね。で、ぜひ、どちらも来ていただければと思います。はい、今日は以上になりますが、キマさんどうでしたか。
あ、キチさん、メイドさんの下りがど
うメイドさんの、メイドさんの振りは
メイドさんとちょっとツイッターでやるようにしてないんですけど、会えなかったんです。
そもそもくらいはまだ
まだちょっといない、
まだいない、まだいない、今後何かあるかもしれないということで、じゃあ匂わせとくだけで、はい、
多分今回最長40分になっちゃいました。情報が今回ね、多いからね、まあしょうがないですね。ちょっとまあ、ちょっともう少し進行うまくいけばと思いますけど、キムさんどうでした今日は。
まあそうね、フリマ結局参加できなかったので
、ね、すいません、ね、
いや、こちらこそすいませんなんですけども、うん、本当に行ければよかったなというのはちょっと残念に思いますね。
うん、あとはカタログの件はどうですか。
カタログ、うん、ぜひ回してほしいですね、うん、自分が作った作品もちょっと詰めるし、遊んで
ほしいですね、
遊んでほしいですね、本当に。
いや、荒井さんどうぞ。
いや、フリマ面白かったです、正直。うん、思った以上に盛況だったんでよかった。
活気ありましたね。
活気があった。
うん。こんなに人数というか、うん、プレイ人数 いたのかっていうのが正直な。
こんなに朝から並んでほしい人はいるのかってやっぱりね、うん、ありましたね。うん。
ごめんなさい。正直舐めてました。
ごめんなさい。ごめんなさい。今度は参加させていただきます。
参加できます。
お金もちゃんと払います。じゃあ第4回の方にの、今夜もアナログゲームナイト終わりますですね。一応ですね、メイドさんのくだりってわけじゃないですけど、第5回第6回第7回は、ゲスト回3本勝負ということで、私がですね、3箇所ある場所にお邪魔して収録の方をしてきますので、よろしくお願いします。多分公開される頃には2本ぐらい撮ってるかもしれないので今月あとこれは4回ぐらい公開されます。よかったら全部聞いていただきたいと思います。ポッドキャスターさんの方、お手柔らかによろしくお願いします。あとはですね、私さんの方から最後に感想の告知の方、
感想の告知、感想
お便りの方法とか。
ああ、お便りの方法。そうですね。お便り、今、ブログの方に、うん、メールアドレスとかで。
ごめん、ポッドキャストの方には書いてない。
あ、そうだ、う
ん。あそこでは、まあ、深夜そこのダイレクトメッセージとか、うん、コメントとかで書いてもらえればと思います。
そうですね。あとは、ツイッターの方で、シャープ、今夜もアナログゲームナイトっていうタグをつけて、ツイートしていただければ、拾いますんで。まあ、そちらで何かご意見ご要望、うん、ご指摘、文句、
バネた、
バネた、
ダイレクトマーケティングでね、ゲスト誰だっていう人もね、うん、よろしく、
はい、反応がありますと大変嬉しいです。
1日4回ぐらいは英語サーチかけてるんで聞いたよとかっていうのもよろしくお願いします。でですね、長丁場で45分ぐらいになっちゃうかな、これ全部でね、
ちょっと長い
ですね、両方多いからしょうがないですね。次回もちょっと長くなるかもしれませんけど、よかったらまた次回も第5回第6回聞いていってください。それでは、第4回今夜もアドリブナイト、これで終わりたいと思います。お相手は、じゃあ、はい、
香港キムチと、
足立陽介と、
いつも心にウルトラソウル太陽王子こと新安でした。じゃあまた、バイバーイ。